どうもこんばんは、高橋文美でございます。さあ、始まりました勝手に聞きがれでございます。もう11月でございますけども、本日はですね、前回はちょっとロック雑談クラブということで、お笑いの桜井くんに来てもらって二人で、雑談しましたけども、また本筋に戻りまして11月はですね、スペシャルなゲストの方にいらしていただいております。皆さんお楽しみにしていただければと思いますよ。そんじゃ行ってみましょう。高橋文美の勝手に聞きやがれ。
この番組はあなたの芸能活動をクリエイトするランラビットランの提供でお送りいたします。
本日のスペシャルマッチ、30分一本勝負、赤コーナーより180センチ103キロ、山崎和夫。
はい、こんばんは。はい、どうも
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ということでね、ちょっとね、かつてリンゴアナウンサーもやったことがあるので、今日は、山崎さんに許可をいただいて。
上手なんですね、リンゴコールがね。
とんでもないです。
なるほど、
ありがとうございます。
いえいえいえ、
改めて紹介させていただきます。本日のゲストはですね、元プロレスラーレジェンドですね。そして現在は、神奈川県の方で山崎バランス治療院の院長でいらっしゃいます、山崎和夫さんでございます。
はい、ありがとうございます。
いやー、山崎さん、ありがとうございます。
いや、院長って今おっしゃいましたけど、はい、僕一人でやってるので、
いやいやいや、
屋台みたいなもんなんですよ。まあ、
言わなくてもいいじゃないですか。いやいや、そこは。
いやいや、
そこは。
いや、だから、よく患者さんから電話でね、山崎さんにやってもらえるんですかみたいな話があるときに、はい、いや、僕しかいないですから、ね。
今ちょっと誰かに似てました
けど、ね。いやいやいや、そんなことないですよ。
まあ、本当にね、まあ、僕の真骨頂と言いますか、
はい、
プロレス大好きなんで、前回一番キンキンだと、鈴木健人選手に来ていただいてますけども、
はいはい、
まあ今まで藤波さん、
はい、
藤原組長、
はい、
それから今言いました鈴木健三、それがちょっとね、今まだ療養中でございます大谷慎二郎選手、
はいはい、
続々と来てもらった中で、またまた山崎さんに来ていただいて、感無量
で、藤波さん藤原さんのすぐ後じゃなくてよかったです
ね。なんでですかそれ。
ちょっとこう休憩があった方がいいなってい
う。いやいやいや、
でもまあね、大谷慎二郎選手もね、
そうですね、
いらしたということで、
もう本当にご飯行きましょうよなんて言っていただいて、優しく連絡してくださいなんて連絡先もいただいたんですけど、まさかあんなになると思わなかったんで、もうやっぱりそう言われたらやっぱりすぐに行動を起こさなきゃダメなのかなと思ったりもして、
あ、なるほど、
うーん、
僕も早く行っとこう。
そうですよ、会いたい人にはやっぱり会っとかれたのかもしれないですね。いや、
今のところ二人の、
はい、
レジェンドレスラーに、はい、飯行こうって言われてるんで。
あ、そうなんですか。
こっちから早くせっついた方がいいですね。
そうですね。それはちなみに、P ですか？
大丈夫です。はい、山ちゃん、今度飯行くぞって言って、言われた人と、あと今度この放送の後なんですけど、はい、佐山さんに。
ああ、タイガーマスク。
山ちゃん、うなぎ行こうって言われて、はい、ああ、もういつでも呼んでくださいって言ってるんですけど。
なるほどですね。
大体もう社交辞令で、その後連絡がないんですよね。
まあ結構そういうのありますよね。
飯行こうって言うんですけど、ね。
わかります、わかります。それでもう皆さんね、ほんと聞いてる方、プロレス大好きな方ね、僕の番組なんで、いっぱいいらっしゃると思いますけども、もう山崎和夫様と言いますと、
はい、
ね、新日本プロレスから始まり、
はい、
UWF、
はい、
もろもろ活動された、もうこれはもうこんなね、時間では話しきれないっていうところですけども、
はい、
これもともと、
はい、
プロレスラーにもっともっとなりたかったんです。ってね、お話。
もともとは中学の時に、藤波さんの試合を見て、
はい、
テレビですけどね、はい、見て、マジソンスクエアガーデン、はい、ジュニアヘビー級のベルトを取った試合をたまたま見ちゃったんですよ。
はいはい、
うわ、プロレスラーってかっこいいし、強いし、はいはい、きっと世界中行けてお金もいっぱいもらえるんだろう。すごいもう夢が膨らんじゃったんですよ。
はい、
絶対プロレスラーになるって思って、はい、で、まあ、たまたまその、中学 まあ、僕が住んでるところの近くに新日本プロレスの道場があったんですよ。道場ですね。
はい。
で、たまたま友達がそこに道場あるよって教えてくれて、一緒に行ってくれて、へーって、俺ここに入ろうみたいなのが
あって。あ、もうそういう。
はい。で、たまたまその道場を見学というか行った時に、はい、面白がって、なんだこいつはみたいな顔して出てこられた最初に会ったレスラーがヒロ斎藤さんなんですよ。
あ、ヒロさん。
まだ、はい、ブレイクする前ですけど、はい、もちろん若手で。
はい。
で、なんだなんだって言って、多分その時の寮長だと思うんですけど、小林邦明さんがいらして、
はい、
で、本当は関係者入っちゃいけない道場に入れてくれたんですよ。その小林さんが。
はい、
お前ちょっとそのプロレスラーになりたいんだったらこのペンチプレス上げてみろって言われて、
はい、
で、当時5、60キロが3回ぐらいしか上がんなかったんですよ。もう、その頃はバレーボールばっかり中学の時やってて、はい、高校入ってまあ柔道部また入るんですけど、そんなんじゃプロレスラーになれないから鍛え直してこいって言われて、で、高校入って、ずっと休み時間中腕立て伏せやったり、はい、放課後は毎日1000回、スクワットやったりして、はい、で、卒業して、で、入門テストを、山本小鉄さんに、
は
い、やっていただいて、割とすんなり。
あ、もう合格と。
はい、じゃあ、卒業したら入りなさいって言われて。はい。
割と、まあ、エリート的な、エリートと言いますか。
で、まあ、大体その何をするのかなって、当時スーパースターレジデントとかですね。
はい。
1,2 の3しろとかですね、はい。漫画を見ながらその間に受けた子供がですね。そのまま、スクワット1000回やんないと、はい、プロレスになれないんだな、これだけバーベル上げられてダメなんだな、みたいな。間に受けてそのまんまやって。で、ブリッジやったり、まあ、柔道部だったんですけど、はい、高校の時は。いろんなことをやって、割とすんなりというか、
はい、
じゃあ、卒業したら合宿所入りなさいっていう形になって、ただ、もう一週間でやめようと思いました。全然ついていける世界じゃないと思って。
なんかもう、噂によると藤原さんのスパーリングとかですよね。
はいはい
はい、やっぱり、組長ですからね。
当時まだ藤原さんもブレイクされる前で、まあ中堅クラスの方なんだろうなって認識しかないんですよ。
はい、
まあ猪木さんとか藤波さんぐらいしか知らない
の、はい。まだそんなテレビもね、出られない頃ですもんね、はいはい、藤原組長。
で、まあ一週間は大体ちょっとお客様扱いじゃないんだけど、
はい、
こう、あんまりぐちゃぐちゃにしないんですよ。
まあ優しい感じ
で。優しい子もないんですけど、
いはい、
で、一週間過ぎた頃から、藤原さんにお願いしますって頭下げて、はい、スパーリングしてもらえると強くなれないんだってことが分かって、僕の前には高田さんとか前田さんとかスパーリングされていて、はい、あ、こうやってお願いしますって頭下げて強くなっていくんだなっていうのが藤原さんだって思って、はい、藤原さんにお願いしますって他の人と同じように言ったらもうぐっちゃぐちゃにされたんですよ。もう上乗られたらもう100キロ以上で、
はい、
もう抑え込み方も全然もうもちろんプロなので、
はい、
動けないですよ、
はい。
で、そこを好きなようにもう5秒ごとにキュッキュッキュッキュッって関節決められて、あっ、あっ、あっってこう、
はい、
もう叩いて、
はい、
もうそれがショックで、
はい、
一応自分も行動館で、柔道2段の、資格を取ったんですけど、はい、全然歯が立たなくて、
はい、
何にもできなくて、はい、これは俺のついていける世界じゃないと思って、はい、逃げようと思ったんですよ、
はい。
逃げようと思ったんですけど、先ほど言ったように、自宅も近く、学校も近く、
はい、
友達も周りにいっぱい住んでるんですよ。逃げたらすぐバレるじゃないですか。やっぱりあいつ
逃げられない。逃げられない。
それで逃げなかっただけで。
ああ、なるほど、ね。
全然もうレベルが違うなと思いました。
そうですよね。はい、いや、まあ、それでも、まあ、諦めずにっていうか、まあ、逃げれなかったっていう話ですけど、
はいはい、
それでね、もう、ほどなくして、1981年3月に、新日に入門されて、
はい、
で、翌年82年の5月6日、
はい、
福岡スポーツセンターで、
はいはい、
デビュー戦、
そうです
、ブラックキャッツ選手と。
当時、
はい、
ちょっと、ない、
はい、
第3試合でデビュー戦なんですよ。
あ、そうなんですか。
大体みんな第1試合なんです
よ。はい、そうですよね。
だ僕がプロレスラーの人生で、あれがピークですね。
いやいやいや、それはないですけど。
3試合目のデビュー戦がピークです。
ねえ、当時なんか雑誌なんかで、
はい、
シュープロだったかな、俺記憶あるんですけど、なんか、山崎さん最初見たのは、
はい、
なんか、船木さんもなんかね、YouTube かなんかで言ってましたけど、
はい、
猫さんと山崎さんが出てて、はいはいはい、白猫と黒猫みたいになんか出てた記憶が あるんですよね。で、 でなんか船木さんこの間喋ってて、はい、あの YouTube で、はい、あ、そうそうそうって俺も思い出したんですけど、そうでしたよね。はい、
僕が入って3ヶ月ぐらいしてからかな、はい、半年ぐらいしてからかな、ブラックキャットが、はい、まあ日本ではブラックキャットなんですけど、はい、メキシコで黒猫っていう名前で、はいはい、もうデビューしてちょっとやってたんですね、プロレスを。で、まあ留学生みたいにしてきて、はい、当時の寮長が前田さんなんですけど、はい、あ、お前ちょっとこいつの面倒見ちゃれみたいなこと言われて、もうみんなそのスペイン語もちろんわかんないし、はい、英語もみんな片言でわかんないじゃないですか。はい、それを教えてられて、一番下っ端なんで、僕が。
あ、
で、同室にさせられて、はい、で、こっちも英語を勉強した記憶もないですし、スペイン語なんかもちろん喋れないですし、はい、で、二人でこう、お互いに、こう、翻訳本みたいなの見ながら、
はい、
目とか、おほ、鼻、ナリース、口、ボーカーとかで体の絵を描いて、向こうはに、スペイン語を、なんかこう、ローマ字にしたり、はい、日本語をローマ字にしたり、こっちも、片言の、
はい、
カタカナで書いて覚えたりして。はい、だから、僕だけですよ、メキシコ行ってないのにスペイン語当時喋れて。
あ、そうですよね。はい、ああ、そういうご苦労があったんですね。
いやいや、本当に大変でしたけど、でもデビュー戦がブラックキャットって決まって、
はいはい、
あ、そうなんだ、と思う。
はい。
はい。
まあ、その時のことって覚えてますか？今もう鮮明にもちろん。
鮮明に覚えてますよ。
そうですか。
当時の、営業本部長が、新馬久志さん
という、はい。新馬さん
ですね。はい。新馬さんがあれ、わざとでしょうね、今思うと。僕はちょっと緊張してるので、
はい、
デビュー戦前で、はい。おい、ちょっと、地の薬買ってきてくれって言われて、って、俺デビュー戦なんすけど、みたいな。もうバリバリ緊張してるんですよ。
そうですよね。
わざとその、地の薬を買ってきてくれって言った、薬局に行ったお姉さんが、また綺麗な方だったんですよ。で、うわー、この人に地の薬頼むのかと思いながら、ご本人ですか？いや、僕じゃないんですけど。
もちろん。
入れるタイプですか？なんかこう、塗るタイプですか？いや、どっちだかわかんないけど、多分入れるタイプじゃないでしょうか、はい、いかにも他人事ですみたいなことをアピールしながら買った思い出があります。
なるほど。多分、島さんなりの。
多分ね。
そこでちょっとブレイクしてこいみたいな。
はい。
デビュー戦前に、
はい、
ほぐしてこいみたいなことですね。そうです
けどね。
いや、なかなかいいエピソード。いいのか分かんないですけども。
また今度は新米さんにお会いする機会がありそうなんです。
あ、そうですか。
はい。
もう僕もね、2回くらいお会いしたことあります。
あ、そうですか。
はい。お仕事系で。で、すごくもう気さくでいろんなお話もしていただけるし、
はい、
もうすごい素敵な方で。
いや、はい、外に対してはみんないい、いいんですよ。
そこはいいじゃないですか、あんまり。まあ、はい、わかりました。
はい。
それでね、もうその後はもうタイガーマスクの、
はい、
初代タイガーマスクの佐山さんの、付き人になられちゃって、
はい、
もう、大変だ、あの頃のタイガーマスクの人気というと、もう、すざまじいものがあって。
それも、だから、デビュー前に、佐山さんが、一回そのタイガーマスクで帰っておられて、はい、もう、1試合の、話で帰っちゃうんですね。メキシコかな、うん。で、その後、もう大ブレイクしたんで、日本に帰ってこい。
そうですよね。戻されちゃった
ん
ですね。
それこそ、新馬さんに言われて帰ってきて、はい、で、その時、副社長だった、坂口誠二さんに、はい、お前タイガーの付き人ついちゃれって。はい、わかりました。
はい。
はい。で、付き人になります。
そう、なんかもう再現フィルム見てるようで、ラジオなのに、素晴らしいですね、坂口さんのものはでも。
いやいや、
ありがとうございます。もうご本人が聞いてないことを祈るばかりですけども。
本当ですよ。
まあ、聞いてないと思いますけどね。
山崎、綿棒どうした？綿棒って。よく僕、薬箱の係り。
ああ、はいはいはい。
綿棒買っとけ、こら、っていう怒られました。
なるほどね。はい、じゃあ、その後ですか、ライガーさんは。
そうですね。僕、ブラックキャット、後藤達俊選手。
あ、後藤選手、はい。
で、ライガーとか、畑佐野っていうのがいるんですけど、
はい、はい。あ、その後なんですね、ライガーさんも、
はい。
はい。ライガーさんもなんか薬箱の担当やってて、
あ、
偉い使い込みをしてたって。あ、それであまり大きく言ってたんです
それはね。
あまり
今度ちょっと詰めて言ってください
。そうですね、今度詰めて聞いておいてください。はい、詳しく。で、また、今度出た時に詳しく。
はいはい、そうです、ね。
まあ、ラジオで言える範囲かどうかわかんないけど。
あ、じゃあ今度彼ここ来るとき僕も来ましょうか。
そうですね。
突っ込んで。
一緒に来ていただいて。ありがとうございます。 それでもう、その後は、一時ね、佐山さん、タイガージムのインストラクターになられて、はいはいはい、もうプロレスを、もう諦めるというか、やめようかなって思われた時期があって、
そうです。はい、
でもまた、復活されて、
はい、
で、その後も、U の、ずっと U が、来てますよね。
そうですね。UWF が。結局、それも、佐山さんのところにいたから、こう、拾ってもらえた感じですけど、
ですよね。
あそこでプロレスを、まあ、2、3年だと思うんですけど、はい、本当に辞めちゃって、佐山さんのとこからも離れちゃってたら、
はい、
もう二度とリングに上がれなかっただろうと、今でも思います。
なるほど。はい、じゃあもう、佐山さんに対しては、感謝が、
もうね、
気持ちで。
はい。だ今度
うなぎを食べに行かれたんですよね。
リアルジャパンの興行にも呼んでいただいて、今度また行ってきます。
あ、そうなんですね。はい、そうですね。まあ、その後、まあ、U からまた新日本に戻られたりとかして、
はいはい、
で、最終的にはまた新日本所属になりまして、
そうですね。
まあ、当時だと東高三重士、
はい、
橋本選手、武藤選手、はい、長野選手、はい、このあたり、まあ、もちろん大御所の、まあ、猪木さん含め、長州さん、藤波さん。はい、このあたりと山崎さんがもう対戦されてるっていう。
そうですね。
流れになりますもんね。
最初はフリーで契約をして、うん、ずっとその、橋本とか長野とか、元々って敵対してたんですけどもね。はい、で、いよいよ、本契約するようになって、今度は橋本と組む機会も多くなったりとかして、大きなやんちゃ坊主でした。
そう。いえいえいえ、はい、もうレスラーの方々ってね、はい、やはり、まあちょっとこわもてなイメージが、今はね、ちょっともう女性ファンもまた増えてきてるんで、イケメンとかもいらっしゃるんですけども、はいはい、まあ当時僕が見てた頃のレスラーの方っていうのはもう、こわもてなイメージしかなくてですね、でもそんな中でやっぱり、山崎さんは、ジェントルマンと言いますか、
いえいえいえ、
唯一、なんか、ね、よく皆さんおっしゃるじゃないですか。唯一の常識人だみたいな山崎さんのこと。い
や、僕が常識じゃなくて、他の人が非常識なだけなんです。
そうかもしれないですね。
はい。それだけなんですよ。
いや、もう本当にジェントルなイメージしかなくて、いやいやいや僕らもう、今は、ゲストでいらっしゃってるの山崎さんとちょっと、通常は山ちゃんって言ってます
もんね。もう全然山ちゃんで言ってください。
いやいやいや、
ずっと。
それはもう
その方が僕はありがたいんで。
僕はもう一ファンとしても山ちゃんがーっていう、なんか話の時は、あの時の山ちゃんはみたいな話になるじゃないですか、やっぱり。まあ、
その方が僕嬉しいんですよ。
いやー、
ほんとに。山ちゃんの方が近い感じがする。
いやいやいや、
ぜひ。
とんでもないです。
この後は山ちゃんでお願いします。
そうは
い、統一してください。
あんまりそんなこと言って怒られるかもしれないですから、炎上するかもしれないんで。
大丈夫です。
ということでね、なんかもっともっといっぱい聞きたいんですけどね。
はい。
実はもうそろそろね、時間が。
あら、早いですね。
来ちゃってるんですよ。
ラジオ
って。何にも聞いてないですね、俺緊張しちゃって。
いやいやいや。
ということで、
はい。
この番組、好き勝手に喋ってますけどもですね。
はい。
実はちょっと唯一 FM っぽいところと言われる。
FM っぽいところ
。ゲストの方にですね。はい。思い出の曲を、リクエストしていただいて。
あ。
その曲をお流しして、一旦お別れという流れになってます。
はい。
じゃあ、今日は山崎さんの方から、
はい、
思い出の曲っていうんですかね、おすすめの曲でもいいんですけども、はい、
まさにですね、
はい、
先ほどからお話してた、プロレス界に入った時の話が、
はい、
僕の友達トノさんという友達がいまして、はい、一緒に YouTube やってるんですけども、はい、そのトノさんが作ってくれた人生に乾杯しようという曲があります。
はい。
それ聞いていただくだけでも、僕はどんな思いでプロレスに入っていって、どんな目にあったのかがわかる曲になっておりますので。
かしこまりました。
ぜひお聴きください。
はい。じゃあ、その曲をおかけして、
はい、
一旦お別れ。まあ、マンスリーゲストですから、11月の、はい。次回もぜひ来ていただくことになりますけど、
はい、
よろしいでしょうか。
はい。よろしくお願いします。
はい。で、あと、山崎さんは、YouTube チャンネル。
はい。
はい。なんていう。
山チャンネル。
山チャンネルですね、
はい。
はい。はい。山チャンネルをやられておりますので、皆さんぜひこちらの方もチェックしてみてください。それじゃあ、山崎さんのリクエストの曲を流しつつ、一旦お別れということで、
はい。
本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
お疲れ様です。
はい、喫煙室のコーナーでございます。
ディレクターの新根です。よろしくお願いします。
よろしく。いやー、もうすっかりちょっとね、寒くなってきちゃったけど
ねえ、なんかまああれですね、引き続きなんか変な天候ですね。
ねえ、
昼間暑いし、
昼間なんか暑かったり、なんか 氷降ったりとかね。
いや、すごかった、氷。
ね。
怖かった。
俺んちのは全然降ってないけどね。
本当ですか。
やっぱり全然違うね。
窓ガラス割れるかと思いました。
そんなひどかったの？
いや、怖いですね。あんだけ連打されると。
あ、そう。なんか積もってたもんね。はい、氷が。
カチカチカチカチカチ。まあ、すごい量じゃないですか。
うん。
あの、打たれる数、雨と一緒に。いや、あれちょっとやっぱ怖いですね。
だってあれ、粒大きくなったら車とかへこむらしいからね。
そうですよね。屋根と
かね。怖いよね。まあでも、なんだっけな、最近、昔ブラック企業ってあったけど、今なんかゆるブラックって言うんだって。
何すかそれ。
なんかね。
ゆるブラック？
うん。その、会社に働いてても、
はい、
なんか全然スキルも上がらないし、
はい、
出世もしないし、みたいな。
うんうんうん、
そのなんかゆるブラックな会社って言うんだって。
でもね、俺最近そのなんかニュース、まあそういう近しいニュース見ますけど、
うん、
なんかその社会とかね、
うん、
まあ会社とか、
うん、
人のせいにしすぎじゃないですか、みんな。
いや、だからその、なんだよゆるブラックと俺思ったのは、だってさ、今の若い人ってさ、休みがちゃんとしてて、
うん、
ね、絶対週休2日だし、残業はないしって、
うん、
そんな仕事してるやつが、スキル上がるわけねえし、出世するわけねえんだよ。
だって
、法律で決まってっからね、あんまこういうこと言うとあれだけど。
なんかニュースでもこれもやってましたけど、うん、外国の女性の方がね、平日9時から17時まで、うん、仕事をして、もうプライベート時間がどうやって取れるんだって、頭おかしくなりそうって、こう泣きながらね、訴えた動画が相当バズったらしいんですよ。
うんうん、
めちゃくちゃいいねがついて。うん、いや、でもなんか、それ僕、まあ、背景とかよくわからないですけど、うん、まあ、単純になんかもうこうダダこねてるようにしかちょっと見えなかったんですよね。
ダダっていうか、うん、だから今の上司の人とか大変なんじゃない？
うん、
ちょっとなんか言ったらパワハラだって言われるし、
うん、
なんかニュースでもやってたけど、
うん、
だからもう仕事すら頼めなくなっちゃう。
うん、
なんでそんな世の中になっちゃったのかなと思ってさ。
やっぱりそう、生きていく上ではご飯食べたりね、
うん、
ちゃんと衣食住が基本的にはないとじゃないですか。
うん、
だからその上で、仕事がしたくないって言って、こう、まかり通るのって、結構、世界でも限られた国しかないと思うんですよね。うん、ね、
だいたいだからそんな。
食べていかなきゃいけないから。
ね、スキルアップしたいとか、出世したいって言ってんのに休みちゃんとくれとかさ。
うん、
まあ休みはね、決まった休みはもちろんだけどさ。
うん、
自分でそういう条件で選んで働いてる仕事なんだから、
う
ん
う
ん、
そう。でもだから嫌だったらもう自分で起業するしかないっすよ、
うん、起業するか、まあ、違うとこ行くか。
そうですよね。
だからそれしかねえんだよ。
それしかない。
だからもう転職していろんな仕事すればいいんだよ。
そうですね。
これで自分に合ったやつを探して納得した仕事で、
うん、
ね、死ぬまで働けばいいんだよ。
転職の方が俺大変だと思うけどな。
まあね、
ね、
よくわかんないけどね。まあまあ最近の人たちのことはよくわかりませんそれで逃げちゃうのちょっとまずいけどね。ということで、
はい、
曲を言ってみましょう。
はい、
ザ・ストリート・スライダーズで「とぼけ者の憂鬱」。はい、勝手に聞きやがれ、そろそろお別れのお時間でございます。いやー、もう山崎さん、山崎加藤さん来ていただきました。やっぱりね、プロレスの 話をすると尽きませんな。まあ、普段が尽きてるってわけじゃないんですけどやっぱりね、やっぱり昭和で生まれの新日イズムなんで、来ていただいてよかったでございます。まあ、次回もね、来ていただけるということで、まあ、どんだけね、緊張しないでいろいろお聞きできるか分かりませんが、ぜひ皆さんお楽しみにしていただければと思いますよ。勝手に聞きやがれ、次回の放送は11月21日水曜日20時から再放送24時からでございます。ぜひ、またプロレス談義に花が咲くことだと思いますので、皆さんお聞きください。そんでは勝手に聞きやがれ、そろそろお別れ。お相手は高橋文美でございました。それじゃあ皆さん、風邪なんかひかないようにね。じゃあね。
この番組はあなたの芸能活動をクリエイトするランラビットランの提供でお送りいたしました。